飽きたりたもね、アドベンチストという意味はそういう意味ですね。主が再び来られるのをもう待ち焦がれて待ち焦がれている生徒たちのことをアドベンチストと言うんですね。今日はね、DVD は今日は撮りません。ただ CD だけに録音しますが、後で今日お話しするものを絵と一緒にしてやって、後で DVD 欲しい方は注文したらいいと思います。さて、今私たちはシリーズで三天使の使命を学んでいます。この地球最後のキリストの再臨の前の最後の非常に厳粛な重要なメッセージを学んでおります。ヨハネ黙示録の14章もう一度読んでみましょう。普通はキリスト教会でヨハネ黙示録なんていうのは解かないけれども、非常に重要なメッセージがヨハネ黙示録に、もういわゆるバスターミナルみたいに全部ここに集約されているんですね。この地球最後の大事な非常に重要なメッセージが6節から書いてますので、まずまた一緒に読んでみましょう。ヨハネ黙示録14章の6節からいいですか。はい。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。また他の第二の御使いが続いてきて言った。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませた者。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で人言おうとで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。はい。これがどんなに重要なメッセージであるということが書かれてますね。あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられるべきメッセージであるということ、しかも永遠の福音、良き訪れであるということ、しかも第一、第二、第三天使の使命、大声で警告を発しているということは、どんなに重要なメッセージであり、警告であるかということが分かります。どうしてもこれは、全ての人に、全ての人が知らなければならない、そうでなければ、イエス・キリストの御再臨、終わりの時を迎えることができないという非常に重要なメッセージです。これはイージー・ホワイトという人は、ね、第一、第二、特に第三天使の使命のことを恐怖すべき、威嚇を持った恐るべき警告と言っています。ね、獣とその像とその刻印を受ける者は神の激しい怒りのその葡萄酒を飲み、そして御使いたちと子羊の前で人言おうとで苦しめられる、恐るべき刑罰の警告ですね。しかしこれは永遠の福音でもあるというから、神の愛から出た 特別なメッセージですということは、黙示録13章その前を見るとね、全世界サタンの大欺瞞に、あらゆる民族がサタンの大欺瞞に陥ることが書いてあります。マインドコントロール、そして洗脳されて欺瞞、そうですから、これはこの大欺瞞から逃れようと、それに陥らないように、最後の神の愛の訴えであるんです。で、第一天使の使命学びました。今まで学んできました。これ第一天使の使命は、神の裁きの時は来たという宣告です。だから神を恐れよ、神に栄光を着せよ、天と地と海とその中のすべてのものを作られた創造主を礼拝せよというメッセージです、ね、この神を恐れよということ、ちょっと言い忘れたかな、僕は。神を恐れるということは、創造主を恐れるということは、神に対する畏敬の念を復興することです。神を恐るる思いが世の中にはもう本当になくなってまいりました。もう一つはね、神を恐れることは、すなわち神の戒め、ご命令を守ることである。伝道の文の12章の13節、神を恐れるということは。で、第二天使はね、バビロンは倒れた、だからバビロンから分離せよという使命であるんです。第三は、獣とその獣の像と獣の刻印を受ける者に対する恐るべき刑罰の計画が、警告が言われているんですね。だから、この刑罰から逃れるために、獣の刻印でなくて神の印を受けようというメッセージであるんです。で、第一天使の使命は時間をかけて勉強しました。今日はね、第二天使の使命を勉強したいと思います。これはあらゆる国民、そして、部族、国語、民族、すべての人が知らなければならないメッセージだから、非常に重要なことであるはずです。この三天使の使命、あるいは三重の使命といいますか、第一、第二、第三天使の使命はね、分離と一致の使命とも言えます。何者からが離れて出てきて、そして、神と一つになるようにというメッセージであるんですね。黙示録18章の4節を見るとね、私の民よ、彼女から離れ去って、英語では出てきなさい、 come out。 この彼女っていうのはバビロンです。後でだんだんはっきり分かってきます。彼女、つまり黙示録17章18章を見るとね、大いなる都バビロンのことが書いてます。全世界を支配し、地球上の指導者たち、王たちを支配し、商人、地の商人たちと会員を行う恐るべき宗教権力組織、彼女から離れ去って出てきなさいと書いて、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。さあ、再臨直前にね、7つの災害といって、国始まって以来かつてなかった災害がこの地上に注がれることが黙示録16章から書いています。これはもう恐るべき災害、神の恵みを拒んで、福音を拒んだ人たちに、動物に、この地球に7つの恐るべき災害が注がれる。その災害に巻き込まれないように、彼女から分離せよ、離れなさい、出てきなさいというんです。黙示録14章の12節を見ると、 この世界的な最も強力な大きな宗教組織から離れて、そして神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒たちが完全な一致した聖なる集団が出現することが書いてある。これ教会です。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖なる集団が現れる。その一致は東の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、軍隊のように完全な一致を見る。これはこの一致はね、真理による一致です。真理による一致、そう、ヨハネ17章にイエス様が長いお祈りをしているところがありますね、うん、このテーマは、イエス様の祈りのテーマは一致です。一つになるように、神よ、あなたと私が一つであるように、私と彼らを一つにしてください。一致、イエス様が祈られた。そのイエス様の祈りを成就するというキリスト教の運動、エキュメニカルキリスト教合同運動、一致運動、あるいは再起運動ともいう、ね、ローマ法王教から出ていったキリスト教諸教会、帰りなさいというエキュメニカル運動、これは神様の運動ではない、別な霊の運動です。ヨハネ17章17節を見るとね、真理によって彼らを性別してください、性別してください、この世の、この世から分かち、そして真理によって完全に一致する集団が最後の時代に現れる。使徒パウロはコリント第二の手紙の6章の15節から18節に、キリストとベリアルと何の調和があるか、信仰と不信仰と何の関係があるか、神の宮と何の一致があるか、私たちは生ける神の宮である。神がこう仰せになっている。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。だから彼らの間から出てきなさい。出て行き、彼らと分離せよと書いてある。そう。主は言われる。汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れよう。そして私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となるであろう。全能の主がこう言われる。分離と一致をもたらす非常に重要な三重の使命です。この三重の使命の内容を我々はしっかりと理解してなければ述べ伝えることができない。今日は第二天使の使命について学んでみたいと思います。第二天使は何ですか。他の第二の御使いが続いてきていった。ここではね、大声で言ったという言葉がないね。第一、第三天使の使命は大声で言った。第二天使も大声で述べ伝えられるメッセージであるということは黙示録18章に書いてある。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。このことね、あらゆる国語、国民、部族、民族が知らなければならないメッセージだというんです。最初読んだ時にはちんぷんかんぷんですね。バビロンは倒れた、なんだろう、バビロンは倒れたということを他の人々に伝えるためには、ただね、バビロンは倒れたって何の力もない。バビロンとは何であるか、バビロンが倒れたということは何を意味するか、あらゆる国民に 飲ませるブドウ酒というのは何か、これを探り調べなければならないんですね。そう、ではバビロンとは何でしょうか。バビロン、これどうしても知らなければならないですね。すべての人が知らなければならない。バビロンというのはバベルから来ているんです。バベルの塔をご存知ですね。バベルの塔はどうやってできたかというと、大洪水で滅ぼされてから、この地球が、人類が滅ぼされてから、その後で自分たちで自分たちの方法で救われようとしてバベルの塔を作った。神様の方法じゃなくて自分たちの方法で災いから逃れて救われようとするものですね。そして天まで届く塔を作った。神様は罪人にそれをお許しにならないで、建築者たちの言葉を乱して、そしてバベルの塔は崩されて、全世界に、そこから全世界に散らされていったんです。あらゆる民族ができていく。言葉が乱れた、混乱した、バベルの塔と名付けられた。だからバビロンはね、混乱という意味です。混乱。そのバベルの塔は神に対する反逆行為であり、廃墟であり、人間の傲慢を表し、人間自らの救いの象徴としてバビロンは聖書に書かれているんです。古代エルサレムとバビロンが聖書の中に、特に黙示録に対照的に書かれています。エルサレムは神の平和の都という意味です。サレムはシャローム、サレム、平和という意味です。バビロンは混乱という意味ですね。黙示録の中に二つの霊的王国としてバビロン、エルサレムが象徴的に使われています。でこのバビロンとは、黙示録に出てくるバビロンとは何でしょうか。黙示録16章を開いてみましょう。ヨハネ黙示録16章、ヨハネ黙示録16章ね、17節から、まあこの17節18節を見るとね、第7の災害の時に、キリスト再臨の直前です。第7の災害の時に、この大いなる都が滅亡することが書いてます、ね。19節、大いなる都は3つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起こし、これに神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。ここはね、実際に全世界を支配する、政治経済を支配する、宗教もあらゆる宗教、皆さんね、今世の中にあるたくさんのさまざまな宗教があります、宗派があります。キリスト教でさえ何百という宗派に分かれている。全部一大宗教大連合がにみんな今まとまりつつあります。宗教大連合、それを支配するのはバビロンと言われている大いなる都のこと。このバビロンがを構成しているものは3つありますね。3つ何ですか。これはそう、ね、どこに書いてあったかな。18章の、待てよ、ちょっと待ってください。このね、まあそれ前に17章今読みましたかね。まだ読んでないか。 あ、16種、大いなる都と呼ばれて、都と呼ばれている。3つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。3つに分裂するんです。それは、このバビロンというのは都と呼ばれているんですが、17章の一節、それから七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て私に語っていった。さあ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。なぜ大淫婦と言ってるのか。これは、次の次回に非常に面白い研究が黙示録からなされます。大淫婦、遊女ですね。この多くの水の上に座っている大淫婦、地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの女の姦淫のブドウ酒に酔いすれてる。酒を飲んで、ね、酔いすれてる。この間ね、非常に有名な歌や踊りや何やらする有名な日本 の, あのグループがありますね。その一人の人が酒を飲んで公園に行ってね、夜真っ裸になったって逮捕されましたね。酒はいいことありませんね。なぜそういうふうになったか自分は分からないと白状してる。そう、理性を狂わせる。この全世界の人々、王たちをね、酔わせる武道士というのは一体何なのだろうか。そして五節、その額には一つの流し、まあ、これね、読んだらね、どういう宗教権力かで言わなくても分かりますよ、うん。まあ、読んでみましょう。ちなみに3節から、御使いは私を御霊に感じたまま荒野へ連れて行った。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚す数々の名で覆われた。またそれに七つの頭と十の角とがあった。この女は、大淫婦ね、大淫婦、宗教権力ですよ、は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫の汚れとで満ちている金の杯を手に持ち、その杯には何が入っているんですか。全世界の王たち、指導者たち、全世界の人々さえね、酔わせるブドウ酒が入っている。で、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン淫婦どもと地の憎むべき者らとの母というのであった。この大淫婦はバビロンの母というから、大いなる都というから、この母というからにはね、娘たちもいるんです。今想像つきますか。皆さん、全世界的な宗教組織を持つ、巨大な組織を持ち、そして政治経済宗教を支配しようとしている一大宗教権力、その聖職者たちはね、まあ紫と赤の衣をまとって、金と宝石と真珠とで身を飾る。想像つきますか。今言いません。世界的に一大宗教組織であるんですね。全世界支配するんですね。そして僕どこに書いてあったかね、今度は17章の18節を見てみましょう。17章の18節、あなたの見たかの女は、大淫婦は地の王たちを支配する大いなる都で、この大いなるバビロンという都がね、実際に新世界秩序を構築して世界を支配するところまで来るんだが、とうとう政治、経済、金融も宗教もみんな支配する。とうとうね、第七の災害の時に滅びることが書いてある。それは後のことで、未来のことですが、地の王たちを支配すると書いてますね。18章にもそう書いてある。先ほど私、経済、金融、 組織も支配すると書いてましたが、言いましたが、3節、18章の3節を見てください。すべての国民は彼女の官員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、この宗教権力が官員するということはどういうことであるかということは次回に回します。旧約聖書から非常に面白い研究ができる。で、葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と官員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得る。この地上のね、大企業、金融、この宗教権力と密接な関係がある。彼女の贅沢によって富を得る。だから大企業を持とうとするならばね、彼女とね組した方がいい。だからしない方がいいよ。大変なことになるから、結果は大変になる。恐るべきね、悪魔の組織であるから。だから金融も治めるということが分かるんです。このことについては、まあ非常に面白い研究ができます。で、このね、第二天使が倒れた、大いなるバビロンは倒れたというのは、キリスト再臨の直前の第七の災害の時に、新世界秩序を構築して全世界を欺瞞と偽りで迷わして、そして神様が介入なさって滅ぼされる時のことではない。第二天使の使命で言ってる倒れた大いなるバビロンは倒れたというのは、道徳的堕落、ね、であるんです。実際にその滅ぼされるのは再臨直前ですね。で、これはね、この大いなる都バビロンは3つからなっているということね、3つに裂かれたんですから、16章の19節大いなる都は3つに裂かれたと書いてある。16章の13節だ、見てみましょう。16章の13節、これはね、また見ていると、竜の口から、獣の口から、偽預言者の口から、カエルのような三つの汚れた霊が出たと書いてあります。大いなる都を構成している三つのものというのはね、竜、獣、偽預言者、これが一つになって最後の神の民を迫害してくる。黙示録13章に書いてあります。そう、この三位一体ね、天の神、聖書を見ると、父なる神、子なるイエス、そして聖霊の神で三位一体教えてますが、最後の悪魔の三位一体、竜と獣と偽預言者、何のことでしょう。竜というのは十二章に出てきます。竜、サタンとか悪魔とか言われ、蛇とか竜とか言われる竜、これはサタニズムです。サタニズム、心霊術、オカルト、みんなそういう類の占い、みんなこういうのもの竜と言われてる、ね、2番目の獣というのはね、13章に出てくる全世界を支配するこの獣、偽預言者というのも13章に出てきます。その偽預言者、子羊のような角を持ったキリスト教のように見えるんだが、竜のようにものを語る偽預言者、あらゆる印と奇跡と不思議を行うこの偽預言者、キリスト教を唱えている、だけど偽預言者だ。これらのものが一緒になって神の戒めを守り、イエスの信仰を守る民に対して最終的な戦いを挑んでくるんですね。 16章の14節、これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。皆さん、第一次世界大戦、第二次世界大戦は終わりましたね。第三次世界大戦というのはあるでしょうか。聖書を見ると、ある。しかしハルマゲドンの戦い、第三次世界大戦はね、第一次大戦、第二次世界大戦と少し性質が異なる。今度はキリストとサタンの戦いです。キリストの民とサタンの民の戦い、真理と偽り、善と悪の戦いであるんです。これに焦点が絞られていく。この三つの勢力の三位一体は、三天使の使命を持つ団体に対して戦いを挑んでくるんです。これが最後の戦い。テロではアルカイダではない、テロイズムではない、イスラム教ではない、三天使の使命を持つ最後のために、この三位一体の結合のことをね、旧約聖書、新約聖書にもあるんだが、聖書でちょっと見てみましょう。例を見てみます。エリアの場合、神のしもべであったエリア、まことの預言者に対してどういう勢力が働いたでしょうか。まずは大淫婦イゼベル、イゼベル、その時のイスラエルの王アハブ、そして二世預言者850人、この三位一体となってまことの預言者エリアに戦いを挑んできた、ね、これ列王記上の18章に面白い物語が書いてあります。ここで一番悪いやつは誰だったんですか。イゼベルだね。イゼベル、大淫婦イゼベル、イゼベルに王はそそのかされたことを覚えててください。イゼベルに偽預言者たちもそそのかされたんです。イゼベルが悪いやつで危険なものであった。で、今度はね、新約に来てバプテスマのヨハネの時に三重の結合で三位一体で、でそのヨハネあるいはイエス様を迫害した勢力は何であるかというと、ヨハネの首を取ったのは誰だったんですか。あの道備えをするキリスト初臨に道備えをしたバプテスマのヨハネの首を切ったのは誰だったんですか。誰の考えだったんですか。大淫婦ヘロデアの考えだった。ヘロデア、王様は、あの当時の王様はヘロデだったね。ヘロデで、王様を喜ばせるためにヘロデアの娘であるサロメがその王の前に舞をしたね。もう官能にその端的していたその王は、もう何でもいいから欲しいもの言いなさいと言った。サロメは誰のところに行ったんですか。お母さんヘロデアのところに行った。そのヘロデアはね、あのこれは淫婦であったんですね、マルコ6章に書いてある。マルコ6章に、このヘロデアは本当はピリポの兄弟であったんですね。マルコのね、ちょっと開いてみましょうか。マルコの6章、そう、マルコの6章の17節から書いてあります。17節、このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアをめとった。美しかったのかなんか分からんけれども、自分の兄弟ピリポの妻を奪ったんです。で、王の 置き先にした。インプです。だからサロメが踊って後お母さんのところに行って、王様何が欲しいか何でもあげると言っておられます、何と申しましょうかと言ったら、何と言ったんですか。ヘロデは恐ろしいね、女は恐ろしい。何と言った、え、バプテスマのヨハネの首が欲しいと言った。そうなった。ヨハネの首が切られて王の前に持って来られたんです。そう、最も危険なのは大淫婦イゼベルであり、またヘロデアであったんです。黙示録にね、大淫婦のことを読みましたね。大淫婦、さあちょっと早がってんかもしれませんけどね、初めての人にはね、この全世界の人々、多くの 水というのはね、あらゆる民族、国語、部族、黙示録の17章の15節に聖書が説明している。あの大淫婦は多くの水の上に座っているというのは、全世界の人々を支配するという意味です。地の王たち、指導者も支配する、官員を行う、地の商人たちとも官員を行って、そして彼女の贅沢によって世界の金融、大銀行、大企業はね、富を得ると書いてある。今それが暴露されつつありますよ、うん、知りたい人は予言の研究に来てくださいね。それが見事に我々の目の前にそうなってるんですね。そう、その大淫婦は何かというと、紫と、ね、赤と真珠と金と、あらゆる贅沢なもので飾りを、聖職者たちが飾りをする、その宗教権力はどこですか。ローマ法王教。今日ね、本当はね、ビデオを見せたかったけど時間がなかった。もう見事に黙示録17章18章の予言を成就している、うん、そう、これはね、あの三位一体、淫婦イゼベル、それから王アハブ偽予言者、それから淫婦ヘロデア、そして、王のヘロデ、そして娘、三位一体。これは黙示録にもそう書いてある。竜と獣と偽予言者という三位一体です。そう、ここまで来ると僕は結論言いましたけれどもね、ローマカトリック教会は大淫婦と言われている、もっととも危険な世界の人々を見事な偽りと不思議と記して人々は欺く。そう、この黙示録で女というふうに出てくるときには、これは教会を表している。教会で、黙示録12章にはね、純潔な教会が表されてますね。黙示録17章に来ると大淫婦という贅沢で権力を欲しいままにする、生徒たちの地に酔いしれている権力、経済界も支配する、政治も、恐ろしい宗教権力、教会はどこでしょうか。ローマカトリック教会以外で当てはまらない。そう、皆さんのプリントの その真ん中から下の方、黙示録14の8、バビロンという言葉は、これイージーホワイトの仲介です。バビロンという言葉はバベルから来たもので、混乱を意味している。この言葉は聖書では種々の形をとった偽りの、あるいは廃墟的な宗教を指すのに用いられている。 黙示録17章にはバビロンは女であると言われている。女は聖書では教会の象徴として用いられている。純潔な女は純潔な教会であり、汚れた女は廃墟した教会を表している。バビロンが倒れたことを宣言する黙示録14章のメッセージは、かつては純潔であったが腐敗するに至った宗教団体に適用されなければならない。このメッセージは審判の警告に続くものであるから、最後の時代に発せられるものでなければならない。したがってこれはローマカトリック教会だけに当てはまるものではないと書いてある。なぜならこの教会は幾世紀にわたって倒れた状態にあった。ローマカトリックは異教と勧誘して結合して、ほとんどの教えが、カトリック教会はキリスト教の聖書の教えではない、もう倒れていた。だから黙示録14章の8節で言われているバビロンは倒れたというのは、ローマカトリックばかりでなくて他のことも、何だろう、ローマは大いなるバビロン、インプどもの母と言われた。娘たちはカトリックから生まれたプロテスタント諸教会。これ僕が言ってんじゃないですよ、聖書がそう言ってる。このインプはね、娘たちがいるんです。その娘たちは母から出るんですから、母が大いなる都バビロン、ローマカトリックであるならば、カトリックから生まれてきた諸教会で、初めて聞く人はびっくりするでしょうけどもね、まあよく学んでいくと、ここに神様の深い愛の、救いの計画が提示されているんです。なぜバビロンは倒れた、プロテスタント教会は倒れてしまったと言われているんだろうか。なぜか、これはね、これは旧約聖書から非常に面白い研究がなされる。かつては純潔であった。バビロンとなってバビロンは倒れたとなる。それを次回に証明します。ここではこういうことを言っておきましょう。なぜバビロンは倒れたかというと、これ道徳的な倒れ方ですが、これはまず第一天使の使命を拒んでしまった。第一天使の使命は何だろうか。じゃあ第一天使の使命を拒んだキリスト教会バビロンと言われている。第一天使の使命は、これはキリスト、まず第一にね、キリストの再臨を時期通り信じる、キリストの再臨、時期通りのキリストの再臨を拒む教会。まあキリスト教、プロテスタント教会にね、キリストは間もなく来られる、再臨なさると説く教会もいますよ、ありますよ。しかし多くのキリスト教会はね、復千年説を信じてる。というのは、伝道して伝道して、やがて全世界の人たちが悔い改めて改心してキリストを受け入れる千年の平和な時が来るって言うんです、ね、復千年説という。その復千年、平和の期間が過ぎたらキリストは再臨なさる、復千年説という。聖書はそんなこと言ってない。聖書はこの世の中はますますひどくなっていく、ね、宗教も自然界も人心もだんだん混乱困惑状態に陥って、ついに自然界は荒れ狂って、容赦なく神の福音を受け入れなかった人たちに神の裁きの時が来ることが描かれています。その後キリストは千々万々の御使いたちを率いてこの地上に神のため迎えにおいでになることが聖書で教えている。 だから ある教会はね、時期通りのキリストの再臨を信じない。モルモン教なんかはね、もう1914年にキリスト再臨なさった、誰も見てないじゃないか、それは目に見えない霊的な再臨だと言う。キリストの再臨は全ての人が目撃しますね。見えるように、聞こえるように、聖書はそう書いてある。こっそりと、軽挙じゃない。ある人は教会に座っていた、あれ畑をしてパッとある日ある時上に上げられる。軽挙ではない。軽挙なんて聖書に教えられてない。全ての人が見えるように、聞こえるように、キリストがこの地上から見えるように天に変えられたように、キリストは再臨なさる。そう、2番目にね、神を恐れる。神を恐れるとは、神の戒めを守ること、神の命令を守ること、これ人の本分なりとソロモンは言った。10回神の戒めを全部教えるように、教会は、キリスト教会は教えてますか？10回。人は信仰によって、十字架信ずることによって救われるんであって、もう10回はもう、あれユダヤ人のものであって、もういらない。神の戒めに対する服従、愛によって働く信仰、子羊が行くところはどこへでもついていく。そう、神の御心に従っていく、神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たち。パウロが説いている福音はね、多くのキリスト教で曲解されている。一番人がどうやって救われるか、義とされるか、組織的に説いているとか、ローマ人の手紙です。私の福音は異邦人を信仰の従順に至らせるとパウロは言っている。服従に、服従、従順、服従、同じ。ローマ書一章の5節言って、今度はローマ書の最後、ローマ書16章の25節にはね、パウロの説く福音は信仰の従順に至らせると、服従に。この信仰による服従、この始めと終わりに、この間にサンドイッチにされたのが、どうやって人は救われるかということを説いているんです。神の恵みによって救われ、無償で、悔い改めて信仰を持って救い主のもとに来る人は、どんな罪でも無償で許される。どんな罪でも。では律法を無視していいか、断じてそうではないと書いて、ローマ書3章に。かえって律法を確立すると書いてある。ローマ書6章の1節には、神の恵みによって救われたからといって、じゃあ罪にとどまるべきか、断じてそうではないと言ってる。罪からの解放です。福音は罪から離れる、バビロンから離れる。そしてローマ書8章1節から3節、霊によって神の律法に従う、服従する、これが福音である。パウロのところ福音であるんですね。神に栄光を期す教会は、キリスト教会は、これ説いてるでしょうか。神に栄光を期す、神のに栄光を期すためにはね、コリント第一の手紙の10章の31節、飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光を表しなさい。キリスト教は食べることと関係しますか？ああ。汚れたものに触れない？ああ。聖書は教えてる。そう、神の宮であるから、神の宮を汚す者は入れない。そして神の栄光を表す。健康改革の使命がキリスト教会で説かれているだろうか。人の性質、 人の性質。一般キリスト教会ではね、肉体があり、知性があり、道徳性がある。少しは関係する、少しは。しかし食べることと魂の救いとは関係ない。聖書が教えているのは、肉体があって、そして知性があって、道徳性があって、この知徳体、密接に切っても切れない密接な関係がある。我々が救われるためには、我々がアダムが罪を犯す前の状態に回復され、回復が福音ですよ、回復されるためには、体も知性も道徳性も、これ発達させなければならないということが聖書の教えであるんです。コリント第の手紙7章の1節、こういう約束を我々は受けているのだから、肉と霊の一切の汚れから清くなろうではないかと書いてある。裁きの時は来た。神の裁きの時は来た。使徒行伝17章にね、神様は裁くために日を定めておられる。これはキリストの再臨の前に、キリストの再臨前、調査審判裁きを解くだろうか、教会は。キリストの裁き、ローマもそうですが、諸教会はね、人は死んだらすぐ報いを受ける、ね、クリスチャン、イエス様を信じている人は死ぬときどこに昇天するんですか、と言われていますか。なんて、これね、うちの兄全然クリスチャンでもないのにね、死んだら天国行く、天国って言うんだよ。それキリスト教会でそう教えてるから。クリスチャンは死んだら昇天して天国行くという、報いを受けるという、死ぬとき。あるいはひどくなると、悪人は永遠の攻めく、もう火と硫黄の池の中で永遠に苦しめられる。良くもなければ悪くもなければどこに行くんですか、カトリックの教えは。煉獄という予備校があるって、そこで修行して良くなったら天国に行く。聖書は死んで後なんと、何であると書いてますか。無意識、何にも知らない伝道の文明9章、愛も感情もない、恨めし後出てこない。死は眠りである。いつ報いを受けると聖書は教えてますか。黙示録22-12だった、13だった、見よ私はすぐに来る、報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。だからね、第一天使の使命の中に霊魂不滅は間違いであるということがわかる。裁きの時に誰が永遠の命を受けるにふさわしいかという調べ、審判がなされる。なされて、あと報いはキリストの再臨の時に報われる。イエス・キリストを救い主として受け入れた者は、再臨の時に復活して朽ちない不朽の体に一瞬にして変えられて天に移される。そう、死んだ時報いを受けない。神の裁きの時は来たということは、再臨前に裁きの時は来たということは、霊魂不滅はデタラメであるということが分かる。そう、そして最後の裁きの時というのはね、このキリストが再臨なさる前に、我々をもろもろの罪から清める最後の贖いの協議が、罪の除去、我々から罪を全く、皆さん天にも記録があるよ、罪の記録、許されても天に記録がある。 しかし本当の本体は我々の心にね、告白して許された罪であるけども、その傷跡というか記録が残っている。神様は最後に天に移す前にね、全部我々の心をね、もう真っ白くして、シミもシワもその類のものが一切なくて、もうイエス様の品性のようなこの心に完成してくださる。これがキリストの最後の働きですね。そう、3ページのトップ。そう、これも言いました。霊魂不滅説は間違い、ね、であるということ。それからね、第一天使の使命の中にね、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を不死拝めという言葉の中に何が教えられてますか。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を不死拝むということは、神様が創造、どれくらいの期間かかって6日間、我々の6日間と同じ。ところがね、学者になると偉すぎてね、いや昔の1日1日とは今の1日と違う、1000年かもしれないという進化論的なね、キリスト教信者をそういう学者たち、もう創世記に書いてある1日はね、1000年のことだ。時期通りの1000年ということをイエス様も教えられた。6日間でこの世界を作られた。そして7日目は何ですか。安息日。第1日が安息日、主の日。7日目が安息日。どうしてキリスト教会は日曜日を主の日、礼拝の日と言うんですか。どうして。復活したから。どこから来た、この教えは来たんですか。ローマカトリックから来たんです。ローマカトリックから2大語病を引き継いで今キリスト教会やってる。で、霊魂不滅だけじゃなくて日曜礼拝、その他今掲げたそれらの教え、この第一天使の使命で教えられていることを諸教会を拒んだためにバビロンと言われているんです。聖書で混乱と言われるようになった。光を拒むとどうなりますか。暗黒に落ちる。そう、読んでみましょう。大曹と下巻の92ページ5、6行目から。プロテスタント教会の多くはローマの礼に倣って地の王たちと不法な関係を結んでいる。国教会は属権と提携することによって、また他の教派は世俗の関心を求めることによって、そこでこのバビロンという言葉はそれぞれ自分たちの教義は聖書に基づいたものであると言いながら、ほとんど無数の教派に分かれ、互いに衝突する信条と理論と思ったこれらの諸団体に誠によく当てはまるのである。諸教会をローマ教会から分離していながら、世俗との罪深い結合の他にもローマの他の特質を表している。ローマカトリックの一著書に次のようにある。もしローマの教会が諸聖人に関して偶像礼拝の罪があるとするならば、その娘である英国国教会も同罪である。英国ではキリストに捧げられた教会の一つに対してマリアに捧げられた教会が等あるそうですね。バビロンはインプどもの母であると言われている。その娘たちとは彼女の教義と言い伝えを重んじて、その礼に倣い、世との不法な同盟を結ぶために真理と神の善人と犠牲にする諸教会の象徴でなければならない。バビロンが倒れたことを宣言する黙示録14章のメッセージは審判の警告に続くものであるから、最後の時代に発せられるものでなければならない。ローマカトリックだけではないってね、書いてある。でここでね、少し飛んで、この聖句によればアンダーラインしているところ、多くの民がまだバビロンにいなければならない。今キリストに従う者の大部分はどの宗教団体に属しているだろうか言うまでもなく、プロテスタント各派の諸教会である。バビロンとなったんですよ。聖書的でないいろんな教義が信条が教えられているが、 じゃあ他のキリスト教会に行ってる人たちはもうダメかというとそうじゃない。これを見るとね、多くの神の民がバビロンにいると書いてある。多くの、これ注意すべきことって僕書きました。神の民は今多くバビロンにいる。いつ彼らは出てくるであろうか。もちろんその前にも出てくるであろうが、黙示録18章の我が民を出てきなさいという大いなる叫びがなされるときには多くの者が出てくる。しかし現在の神の民から多くの者が出てくる。つまりね、誠の教会と言っている教会から多くの者が出て行き、バビロンから多くの者が出てきて最後の神のために加わるという現象が、激変が起こるんですね。今も出ている人たちがいる。この間ね、大阪行ったら、なんていう方だったかな、あれは衣笹さん、衣川って何人、あの人ね、私カトリックでした、カトリックから出てきましたって、カトリックにどっぷり使ってて、奥さんまだカトリックだけど、三天使の使命知らされてからこれが誠だと言ってカトリックを出てきた。今もそういう人たちいます。我々の教会の指導者にもいます。だけどいよいよ黙示録18章、これ未来ですか、近い将来、捕虜になっていた望みを持つ神の民がね、バビロンから多く出てくる。だけれども厳粛なことはね、その時ね、我々の教会の三天使の使命を信じると告白していながら、自称していながら、真理によって清められていない多くの者が、大部分の者が信仰を捨てて、立場を捨てて敵の側に加わると書いてある。厳粛ですね。神様は公平なお方です。カトリックにいようが、どこの教会にいようがね、神の民がいる。悪いのは制度です。その制度の中に知らないで与えられた光に忠実に歩んでいる人たちがいる。その人たちが呼び出される時が来るんです。その代わりにセブンステイから多くのものが、しかも多くの星がと書いてある。称賛される多くの星というのは指導者のことが暗黒に追いやられるとも書いてある。神様はね、組織で救うんじゃない、心で真理を求め光を求めている人たちは必ず一つにまとめる時が来ます。御霊が下ってくる時、あらゆる真理に導くであろうとイエス様おっしゃったね。セブンステイアドベンチストはバビロンではないですよ。もうセブンステイに飽き飽きしてね、教会もバビロンとなったって、バビロンではない。組織としては女の残りの子ら、イエスの証を持ち、イエスの信仰を持つ女の残りの子ら、最後の教会であるね。しかし個人的に私たちは神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒でなければ、やがて振るわれてバビロンの宗教大連合に合流するようになるでしょう。個人的にイエス様とつながっていく、個人的に御言葉につながっていくことが大事であるんですね。4ページ、ここに僕が言った各時代の大総統の月刊の378ページに書いてある。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が信仰を捨てて反対の側に加わると書いてます。で、最も厳しい敵になるとも書いてある。さて、ここでね、まとめに入りたいと思いますが、バビロンとは言っても組織のことですが、バビロンの本質は何であるかというとね、これは自我なんです。神様の方法ではなく自分の方法で救われようとする、 これ見てみましょう。ルシファー、イザヤ書の14章の13節ね。彼はルシファー、まだ罪を犯す前に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、私は糸高き者のようになろう。私、神様のようになろう。これが罪の始まりであった、ね、自己称揚。バビロン、ネブカデネザル王が何と言ったかというと、ダニエル書の4章の30節、ああ、この大いなるバビロンは、私の大いなる力を持って私が建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか。私、ね、ローマ書7章にはね、パウロ自分の体験からこんなことを言っています。7章の14節から25節まで皆さん数えて、私という言葉がどれくらい出てくるか。私は律法が良いものである、聖なるものであることを知っている。従いたい、従い得ない、ね、良いことをしようとする意志はあるが、それを行う力がない。私のうちに別な律法があって、罪の法則があって、私を虜にしている。ああ、私は悩めるものなのかな。死の体より私を救ってくれるものは誰か。そのところにね、ローマ書の7章の14節から25節の間にね、私、これ日本語ではね18回使ってる、英語では33回使ってるって、愛、この愛、これが罪の本質で、自我、利己心。これはね、どんなに教会に行っても神様に自我が打ち砕かれなければいつまでも残るもの。どんなにね、宗教儀式、宗教形式、礼拝でね、外面はいろいろ飾ってペンキ塗っても、自我は残ってる。私の名誉のためにいろんな慈善行為するかもしれない。活動するかもしれない。しかし、これが砕かれないと、神の国は出現しない。ダニエル書2章のあの予言してますね。金銀銅鉄、分かれた鉄と粘土とね混じったあの胴体をネブカデネザルは見ました。ところがこの人間の王国、人間の権力高慢によって打ち立てられる国々は全部粉々にされるということ。実際にそうであった。バビロン、ペルシア、ギリシャ、ローマね、ローマ法教、中世時代ペチャンコにナポレオンによってペチャンコにされました。でこれから新世界秩序ね、世界政府を作ろうとしてる。これも聖書を見ると確実にペチャンコにされる。この人間の像、自我によってなされるもの、我々を支配している自己中心、これが打ち砕かれないとね、神の国は我々の内に成就しないし、我々の外に神の国は現れない。そう、ローマ法教というのはね、自我の塊、共同体であるんです。しかしローマカトリックの中にプロテスタント諸教会に本当に自我に打ち砕かれた謙遜な人たちもいるということを覚えていないといけない。我々セブンステアドベンチストの中に何十年通っていても自我が打ち砕かれないで、自己称揚、自己表現、自我に仕えていることが多い。契約の虹の116番、水野源蔵という人がとても素晴らしい歌を作っています。今日第二天使の使命を締めくくるにあたって、他教派を非難するとかそういうことではなくて、事実ではあるんですが、問題は 人間の心の内に宿る。あのマルチン・ルーテルが言った、私が恐れているのはあの法王ではない、この私の内にいる法王だと言った。これが打ち砕かれないと最後の戦いに準備ができないですね。御神の内に生かされているのに自分一人で生きていると思い続ける心、砕いて砕いて砕きたまえと祈りたいと思います。御神に深く愛されているのに共に生きる人を真実に愛し得ない心、砕いてください主よと祈りたいと思います。御神に罪を許されているのに他人の小さな過ちさえも許し得ない心、砕いて砕いて砕きたまえ、はい、歌いましょう。
神のうちに生かされているのに自分一人で生きている続ける心、砕いて砕いて砕きたまえ、御神に深く愛されているのに共に生きる人真実に愛し得ない心、
天のお父様、あなたの深い恩愛によって罪に汚れた自我の虜になっている私たちを救うために御子イエス・キリストをお使わしになってくださいました。御子イエス・キリストはご自分を十字架で捧げられました。私たちもキリストと共に十字架につけられて、キリストの霊によって人々を愛し、すべてのことをすることができるように、どうぞ歌いましたように、あなたの永遠の福音に預かるものとならしめてください。どうぞあなたの御心をイエス様が、私の思いではなく、あなたの御心のままにとおっしゃって、一生涯、死に至るまでそういう生き方をしたように、私たちもそういう生き方に入らせてください。神戸を垂れていらっしゃる方々に聖霊の導きがあって、あらゆる真理に導いてくださいますように、そして 全世界からあがなわれる者たちと完全に一つになり、やがて天使たちと他世界の住民と神と永遠に一つとなるその日を待ち望ましめてください。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。